どうも、黒です。NFT 教室ライブ72回目やっていきたいと思います。2週間前ぐらいかな。多分1年以上ぶり、あ、違うな、2年か。2年ぶりぐらいに、そう、NFT 教室ライブという名前で、久しぶりにやったんですよね。っていうのも、このスタンド FM で NFT とは何ぞやみたいな話をすることに、あんまり僕自身が、意味というか意義というか、あんまりなんだろうな、反応っていうのかな含めて、あんまり必然性を感じなくなったんですよね。で、それがちょうど2023年の、夏ぐらいだったのかな。そう。で、そこから2年近くずっとやってなかったんです。で、スタイフ自体は、ほぼほぼ毎日配信は続けているんですけど、で、NFT の話とか、ブロックチェーン仮想通貨の話っていうのは引き続きしてるんですけど、その NFT 教室みたいな、要は、なんか NFT について、教えます的な、ちょっとそういう偉そうなスタンスですね。なんかそういった切り口で、は話してなかったっていう感じですね。だけど、なんか自分の中で、いろんなものを何周かしたからなのかわかんないですけど、なんかこうアーカイブとしても、もうその、NFT というものに特化して、話す場が、たまにあってもいいかなっていう。だから、このライブ配信自体は、かなり不定期なんですけど、そう、だから不定期だから、リアルタイムでね、来てくださる方っていうのは、いないかなぐらいの前提なんですけど、で、それに、そもそもこのライブ配信で、スタンド FM のライブ配信で、その NFT に興味がある方、そして、NFT に興味があるんだけど、ちょっとこう、聞く場所がないんだよね、みたいな。そういうなんか、ピンポイントな人に、なかなかね、この不定期の開催で、出会うことっていうのは、ないだろうなと思いつつ、なんでもね、とりあえずやってみないとっていうところがあるので、そんな感じでライブ配信を始めています。だいたい30分ぐらいのつもりなんですが、誰かね、もしこのタイミングで来て、で、なおかつなんか質問があれば、それに答えていければっていうふうに、思っています。で、僕自身はさっきも話した通り、スタイフでは、ほぼほぼ毎日配信っていうのはしていて、今5年目ぐらいですね。途中でちょっと毎日配信をやめていた時期なんかもあるんですけど、今はまた結局ほぼほぼ毎日配信に戻ったっていう感じ。で、メンバーシップなんかもやっていて、メンバーシップでは結構ゴリゴリ踏み込んだ、その NFT の話、ブロックチェーンの話、っていうものをしてるっていう、感じですね。あとは、TwitterX の方では、毎朝6時から30分、40分、1時間ぐらい、毎日その NFT の話なんかはしてるんですね。そう。だからそういう場所はあるんだけれども、だったらこのスタイフでライブ配信でわざわざやる意味ってなんだろうって結構自分自身に、改めてこう問い直してるところ。結局僕がこの NFT 教室ライブっていうものをスタイフでやめたのはやっぱり理由があったじゃんみたいなことはあるんですけど、なんだろうね。なんかやっぱり、その NFT にリーチしていないような方にも、方と接点を持つような、やっぱりことも自分にとってはもしかしたら、改めてその初心に帰るじゃないけど、もしかしたら大事なことだったりするのかな、みたいな。あるじゃないですか。一度は手放したけど、やっぱりあれ必要だったんだな、とか、その何度か同じようなことを繰り返しつつ気づいていくものとかっていうのもあると思うので、そんな感じで。で、そうですね。どなたもいらっしゃらないっていう状況なので、何か質問が来てるわけではないから、じゃあ何について話していくのっていうとこなんですけど、とりあえず今回ちょっと話そうかなと思ったのは、結局 NFT って何なんだっけっていう、ちょっとそんな感じですね。だから本当にもう初心も初心みたいなところに立ち返って、まず話そうと思います。で、今2025年10月上旬ぐらいなんですけど、NFT バブルみたいなものがあったんですよね。日本で言うと2022年かなが一番 NFT バブル、今考えると NFT バブルって言われるような時期で、NFT って言っても、アートですね。アートの文脈で結構、メディアで語られるようなことが、結構多かったと。で、なんだろうな。やっぱりその目立ったところとしては、このデジタルアートが何百万円で何千万円でともするともっと高額で、売れたみたいな結構そういう話ですよね。そのデジタルデータ今までは そのデジタルデータそのものに要は価値をつけられない。つまりどれもコピーできるわけだし、どれも本物なわけだから、そこになんかその唯一無二の価値として、そのお金を紐付けるってことは、まあ考えられなかった。なのに、例えばその有名なところで言うと、まあツイッター X、ツイッターの創業者、ジャック・ドーシーの一番最初の、まあ、ツイート、まあ、ポストですね。それが、その画像っていうのかな。うん。それが、数千万円、ちょっとな、金額忘れましたけど、数千万円ぐらいで売れたっていう、何それみたいな。その意外性っていうのかな。今まで売り物にならなかった、そこに価値がつかなかったようなものに価値がついたっていう、結構そこがこう一つ、取り上げられて、なんか本だったりとか、ともするとテレビなんかで、その NFT っていう英語3文字が取り上げられたっていう、なんかそんな印象がありますよね。うん。だからどちらかというとそういうお金のことが先行してた。ともすると小学生が描いた絵がね、ゾンビーズっていうそういう、まあ、コレクション。それが NFT で、それもまたこう、高額で売買されてみたいな。うん。お母様がね、草野恵美さんっていう、アーティストの方ですけど。まあそういうような、なんかこう、派手な、こう、話っていうのか、そういうものがすごく先行していたっていう感じがある。だそういうところで、知った方ももしかしたら多いかもしれないですよね。うん。NFT ってもの。だけどそもそもじゃあ NFT って結局何なのっていうと、まあ、要はそのデジタルデータに今までその固有性とか唯一性みたいなものっていうのは、まあ、紐付けられなかったわけですよね。まあ、さっきも話した通り、まあ、デジタルデータってものの特性上、いくらでもコピーができます。で、どれも本物です。要は質が変わらないと。そこがデジタルデータの良さなわけなんだけれども、ゆえに、このデジタルデータ、僕が持ってんだとか、僕が持ち主なんだみたいなことを言ったところで、いやでも、だけど別にそれ、例えばインターネット上にあるデジタルデータだとしたら、それ別に誰でも右クリックできるじゃん。右クリックで保存できるじゃんっていう。例えばそれが画像みたいなものだったとしてもですよね。うん。っていう話に、なってきてしまう。例えばそういう、まあサブスク系の、音楽なんかもそうですよね。まあ、聞き放題、サブスク制で、みたいな。うん。だからそのデジタルデータを自分が保有してますって言っても、でも別にそのデータっていくらでも他にもあるし、うん。まあだから何じゃないけど、そういう、こう、唯一性みたいなもの、固有性みたいなものは、そこに紐づけることはできなかった。だけどそこに、NFT っていうのはそもそもブロックチェーンという技術が根幹にあって、で、ブロックチェーンというものが、まあそもそもその、まあデータの、まあ透明性っていうのかな。うん、その記録したものを、まあ、改ざんできない。要は、その、誰かが、好き勝手変更することができない。一度、記録したものっていうのは、基本的には、その修正ができないっていう。まあ、それを不便じゃんっていう捉える人もいるかもしれないけど、まあ、そこに、いわゆる、その、まあ、透明性みたいなところが、まあ、生まれてくる。で、さらに言うと、そのブロックチェーンっていう、もの自体が、多くの人で、お互いに、まあ、管理し合ってる。だから、例えばの、よく例えられる話としては、こう宝石をこう誰も触れないような、誰も見ることができないような、こう、奥の奥の金庫に厳重にしまっておくんじゃなくて、もう誰もが通れるような、いるような広場のど真ん中にその宝石を置いておいて、なんて言うかな、お互いにその360度全方位見れる状態。だからそこで、誰かがその宝石を奪ったら誰が奪ったか分かっちゃうしみたいな、うん、なんかそういう感じですね。誰でもそのデータに触れることができて、誰でも見れることができる、公開されているっていう、そういう状態ですね、うん、だからお互いにこう相互監視してるみたいな、ざっくりと、まあ、そんなイメージですね。まあそういったそのブロックチェーンという、だからいつ、まあ、誰がっていうのが結局個人特定までできるかっていうと、ちょっとそこは難しい部分もあるんだけれども、まあ一応そのブロックチェーン上では、いついつ、この、つまり、まあ、アカウントというか、ウォレットというか、そのアドレスっていうのかな、が、いついつ、このデータを保存したっていうことが、なんていうか、誰でも見れる。公開されている。そして、その事実っていうのを、改ざんすることがほぼほぼできない。改ざんする人側に、改ざんするメリットがないみたいな。それがブロックチェーンの技術なんですよね。で、その中で、NFT っていうのは、まあ、一つのその、ブロックチェーン技術を活用した、まあ、活用事例の一つっていう感じですね。NFT ってものは。ノンファンジブルトークンって言われる、その、代替ができない価値みたいな。 話ですね。そう。で、その技術を使うことによって、例えば、じゃあ身分証明書をその NFT として、ブロックチェーン上に保存した場合、例えばそれは改ざんができない。なんかよくありますよね。あの政治家さんとかそういう著名な方でも、実はどこどこ大学卒業してませんみたいな。うん。だけど、うん、その卒業証書みたいなものとかっていうのが、例えばその NFT に紐付けた場合は、誰もそれをこう改ざんができないわけですよね。そう。で、それが例えば大学側から、ちゃんとこうお墨付きをね、もらって、記録されたものであれば、それは確かな、証明になると。あ、タカさん、こんばんは。なんかね、検証の一つですね。なんかここでタカさんに会うとちょっとなんだろうな。恥じらいがありますね。まあ、いろいろやってみてるわけですよね。うん、そうそうそう。結局この NFT 教室ライブ72回目も、結局70回目が2年前の夏ぐらいなんですよ。2023年の。そう。で、当時はもう、スタイフで、NFT 教室ライブやってても別に、あ、そう、一人ですね。多分今、タカさんだけじゃない今、タカさんだけですね。そう。だから、ここで出会う意味があるかどうかみたいなとこですけど、まあ、結局はそうなんだよね。そうそうそう。何がそうなんだっていうか。そう。だから、2年前に結局この NFT 教室ライブを、毎週やってたものを、まあ、やめたわけですよね。結局やっていても、なんか、何も景色が変わらないみたいなところが、あったから。だけどなんか、そこからなんか2年経って、ふとね、そう、なんだろう。こう、普段 X スペースもそうですし、まあそのスタイフのメンバーシップもそうですけど、なんか分かる人たちの中で全、それ前提でずっと喋ってるから、なんかそうじゃない場所、全然 NFT のこと知りませんとか、NFT のことちょっと知ってる、まあ興味あるけど、まあ、なんか誰に聞くって言われてもないしみたいな、なんかちょっと条件がすごい狭いですけど、なんかそういう方と話をしてみたい気持ちみたいなものも、なんか最近改めてあったりして、あと自分自身がなんとなく、まあいろいろこう原点回帰をね、定期的にしたいって思いもあって、あとはゴリゴリ NFT に特化したなんか音声のこうアーカイブみたいなものをまあ残しといても、結局後々自分で聞き返しても面白いなみたいな。そうだけど、こういう風に不定期でやったとしても、まあ来ないよね。まあ来ないよっていう感じですね。あ、タカさん、私ですみませんっていう。全然、いや。ともすると、この NFT 教室ライブの、なんだろうな、目的からすると、一番、特に遠い人かもしれないですね、タカさんはね。そう。うん。だけどね、まあちょっと、まあね、せっかくタカさん今いらっしゃるからっていうんだけど、でもね、やっぱなかなかその、要はその想定するような場所っていうのは難しいですよね。改めてそう考えると。だからそう考えるとばっかり言ってるけど、2年前2023年、さらにその前2022年なんかは、なんでしょうね。なんとなく体感的にスタンド FM の中に、スタンド FM のリスナーさんとかパーソナリティさんの中に、NFT ってものに興味があるとか、NFT って聞いたことがある。だけどなんか、あまりよくわからないんだよね。で、どっかで聞きたいなとは思ってるんだけど、みたいな、そういう予備軍っていうのかな。方々がいたんすよね、なんだかんだ。うん。参加をしてみました。ああ、タカさん。ちょっと待って、そうすると、ちょっと待って、イヤホンにするか。多分、ちょっと待ってください。配信あんまりしてなかったから、タカさん、これ聞こえてますか？聞こえてます？
あ、聞こえてます。
お疲れ様です。
僕の声も聞こえますか？
聞こえます。あの、僕、
うん、
今たまたま、
うん、
スーパーに行こうと思って、
はいはいはい、
歩き出して、
うん、
で、あの、スーパーに到着するまでに、
はい、
スタイフ聞いてたんですよ。
はいはいはいはい。
たまたま聞いてないスタイフがあったから、
はいはいはいはい。
で、それ開いて、聞き終わった後に、突然、この画面が出てきて、
うん、あれ？本当ですか？
なんかライブやってる。ほんと偶然。
ああ、そうそう。だから、そうなんですよね。だから、結局このスタイフで、今別にライブ配信を定期的にやってないから、
そらそうっすよね。
まあ、その、いきなり不定期で立ち上げたところで、まあ来ないよねって思いながら、やってる
そうなんすよ、そうなんすよ。あの、
毎朝この時間に必ずいるっていうのが分かってるからその時間に行くけど、
そうそうそう、
たまたま開かないとこういうパターンって絶対見ないから、
そうなんですよね、
そら来ないですよね。
そう、そら来ないですって分かりながら、そうそうそう、だからなんだろうな、本気でだからそのまた改めてなんていうんですか、そのスタイフユーザーさん、スタイフリスナーさんで、そういう、まあ、いわゆるなんか NFT とはみたいな話を
はいはい。
していくんだったら、本当に、ちゃんと改めて、こう、じゃあ、毎週、土曜日、日曜日の朝何時とか、設定をすべきなんだろうけど、それやっちゃうと、結局、ツイッター、あ、X のね、X スペースあるしとか、通常の、そうそう、通常のスタイフの配信もあるし、メンバーシップの配信もあるし、みたいなことを考えていくと、まあ、なんか結局、うん、自己満で終わるんだろうな、みたいな。
結局 X のスペースで例えば今日の夕方7時から、うん、あの NFT の スペースやります、 NFT 教室やりますって言っちゃうと、それまたやんなきゃいけなくなるから
そうそうそうそう、
突然なんか予定が入ったらそれはそれで困るし、
うん、そうそうそう、そうなんですよ、
縛られたくないっていう気持ちと、うん、でも縛らないと来てくれないっていう、
そうそうそう、そうな
んです、その2つですよねそう、すごいわかる、
まさにまさに。だから、例えば。
前僕、あの、
うん、はい
はい、ずっと、十何年ブログ書いてるって言ったじゃないですか。
うん、はいはいはい。
あれ、
うん、
あの、一時期は2000人ぐらい見てたんですよ。
すごい。
その、結構その、バズった時があって、
はいはいはい。
で、フォロワー数もすごい増えて、で、毎日12時に、はい、夜中の。
はいはい。
毎日夜中の12時にアップするって決めてたんですよ。
うんうんうんうん。
で、決めてるから、必ずその時間に見に来るんですよね、みんな。
うんうんうんうん。
で、必ず毎日アップしてるから、
はいはい。
で、毎日更新されるとやっぱ見るじゃないですか。
うんうんうん。
なんで、その時はやっぱり、毎日12時にアップしないといけないっていうのがあったから、
うんうんうん、
もう11時から絶対書くっていう。
はいはいはいはい。
そういう習慣だったんですよね、うんうん。でもそのおかげで毎日見てくれるし、
うん、
で、そのフォロワー数もある程度稼げてたし、
うんうん
うん、今ちょうどスタイフです、やっぱり数字だよねっていう放送を聞いて、とはいえ数字っていう、
うんうん。
で、それをもう僕やめちゃったんですよ。2年、3年前かな、
はいはいはい、
?3 年ぐらい前にやめて、
うん、
一回縛りをなくそうと。
うんうんうん。
うん。そしたら、今、久しぶりに書いたけど、
うん、
全然見られてない。
そうなんですよね。
一緒一緒。で、結局、で、今は12時にアップするってのも決めてないから、
うんうんうんうん。
1、2週間に一回ポンってあげるだけ。
うんうんうん。
うん。ただ、まあ、その、当時影響力のあったアカウントを使ってるから、
うんうんうんうんうん、
ある程度のいいねはつくんですよ。
うんうんうん、
うん。今でも20いいねぐらいはついてた。
へ
ぇー。うん。あ、表アカウントですよ。僕のタカのアカウントじゃないから。
うんうん
うん、お仕事用のアカウントです。
はい、はいはいはい。
そうそう。ね、
うん、
今でも20いいねぐらいはついてたけど、当時に比べたら全然。
全然。やっぱり固定の時間帯で何かね、その用発信するっていうのは、やっぱりすごく重要ですよね。
そんな毎日っていう人じゃなくても、
うん、
例えば、ミルクさんとかは、
うんうんうん、
土曜日って決めてましたよね、確かあの人。
あ、そうなんですね。
第2、第4土曜日とか。
ポッドキャスト？
ポッドキャスト。
うんうんうん。
あ、ポッドキャスト？ん？ Spotify でしょ。あれ？
あ、Spotify の中のなんかポッドキャストかな。
あ、そうそうそうそう。うんうんうん、あったじゃないですか、ちょっと顔出し。
やってましたね。今もやってるのかな、うん。
あれが、確か毎週じゃないや、なんか土曜日かなんかにアップする。そうそう。ひよきんさんは辞めちゃいましたね。
ああ、そうなんですね。
ひよきんさん、もう最初の何回かで、スタイフは続けてるけど、
うんうんうん、
スポティファイの方は全然更新されてないですね。
あ、
やっぱ多分、動画だと、ある程度の編集して見せないといけない部分があったら、生の一発撮りってわけにはいかないんでしょうね、多分。
あとやっぱりなんだかんだね、だから、まあ、顔もというか姿も見せるから、 そう。なんだろう、ちょっとやっぱり、ね、寝起きでじゃあ入っとっちゃおうみたいな感じにはならないだろうから。
ならないだろうし、ちゃんと毎回 T シャツとかも考えてたし、そこに映る、その、画像、絵柄も考えてたから、あの、お仲間の NFT 仲間の作品をちゃんと見えるように置いたりとか、すごい考えてやってたけど、多分、あれは疲れたんだろうなって。
やっぱり継続、そうそう、継続、いかにその継続をね、やっぱりするかっていうのは、重要だなと思って。だから自分、僕もこのスタイフの NFT 教室ライブは、結局、なんだ、1年半ぐらい続けて、その70回目で終わっちゃったのは、一旦終わっちゃったのは、なんだろうな、そもそも継続すること自体は難しくなかったけど、なんかモチベーションがもうなんか、なくなったんですよね。
いや、結局やってる意味というか、意義が見出せなくなった
の。だから NFT 教室っていう風に題してるのに、そこに、NFT 予備軍の方とか、そのご新規さんとか、がもう全然来なくなったんですよね。
うん、いや、それは、しゃあないっすよ。だってフォロワー自体が NFT をある程度やってる人で、
うんうん、
そのこれから NFT 触りたいっていう人に、まず届いてないから、で、この間、3日ぐらい前ですかね、クリプトン教授とチルさんが話してたやつ。で、確かクロさんも来てましたよね。
あ、聞いてました、聞いてました。
聞いてましたよね。
中から。
そうそうそう。で、あれでも思ったんだけど、
うん、
クリプトン教授が、その、うん、NFT まだ触ったことない人にも届けたいって言ってたけど、
うん、
届かないってって。
うんうんうんうん。
クリプトン教授をフォローしてる人たちは NFT の初心者じゃないもん。もうあそこにいる人たちが。
そうなんですよね。
で、既存のそのホルダーさんと、
うん、
で、ホルダーじゃないけど、僕みたいにホルダーじゃないけど、
うん、
一応、界隈の人として見てる。
うんうんうんうん、
NFT は触ってるけど持ってないっていう。
うん、
でも、NFT をこれから触りたいって人には、うん、届けようがないですよね。だってフォローもお互い
そう
じ
ゃないし、
クリプトン教授が発信したところでその人たちのところにアルゴリズム的に表示されないですから。
うん、そうなんですよね。
そう、そうすると結局、もうやってる人、例えば黒さんがこういうのをやったところで、うん、聞いてる人は黒さんの周りの人だし、
そうなんですよ。
で、さっきの放送でも言ってたけど、再生回数がだいたい20回ぐらい。
うんうんうんうん。
10人ぐらい。うん、まあ、そのうちの1回か2回は多分僕だとして、
うんうんうん、
他、多分朝のスペースに来てる人とか、
うんうん、
何かしらの交流がある人と、
うん、
スタイフで繋がってる人しか聞いてないと思うんですよ。
うんうんうん
うん、全くの新規でいきなり聞こうなんて、まずないと思う。
そう考えると、じゃあなんで2022年、2023年の、まあ前半ぐらいまでかな、は、それこそライブ配信、まあ毎週同じ時間にやってたってもあるけど、なんかこう、はじめましての方なんかがちらちらいたのは、
あれは、
ね、スタイフの、仕様が今とやっぱ違ったのが一つあって、
はいはいはい、
ライブ配信がとにかく一番上に上がってくる仕様だったんですよね。その今もう吉本に買収されて、もういろんなトップページがいろいろもう吉本のなんか芸人さんのなんとかになってるけど、
はい、
当時ライブ配信がとにかく一番上に表示されていて、なおかつ今みたいに盛り上がってるライブみたいな括りじゃなかったんですよね、うんうん。とにかく今やってるライブ配信っていう感じでバーンと出るから、
はい、
なんか、ご新規さん、それこそフォロワー増やしたいとか、そういう時は、とにかくライブ配信をやるのが一番正解だったんですよね、あの頃ね。
はいはいはい、はい。
それもあったんですよね。だからスタイフのシステム上、ライブ配信だと、ちょっとこうなんか、目立ちやすい、うん。
はいはいはい。
あとは単純に、そのやっぱ NFT っていうものが今よりももうちょっとトレンドっぽかった。若干トレンドっぽかった。
NFT がトレンドっていう、あの当時の、全くの素人さんが NFT っていうものに対してどういうイメージを抱いてたかっていうと、
うんうん、
なんか儲かるっていう話、
うんうんうん、
なんか NFT っていうものが今儲かるらしいっていう、
うんうん、
で、儲かるっていうものに対してものすごい敏感だった時だったんですよ。
うんうんうんうんうん、
で、ステップンなんかが、
うん、
NFT でくっそ儲けてた時代で、もう参入すれば、
うん、
爆益だと、
うんうん。
1日で何万何十万稼げる、
うんうん。
で、NFT っていうワードが、その、イコール儲けるためのなんか怪しいワードっていうので、で、儲かるっていう言葉に関しては、
うん、
NFT を触ってる人、触ってない人関係ないんですよね。だから、新規がものすごい入ってきたんですよ。
うんうんうん、
で、ステップン、僕、その、2021年の3月から始めたんですけど、
はいはい、
あ、2022年か。2020年3月から始めて、
はい、
で、ディスコードでその運営のお手伝いをさせていただいたんですね。
うんうんうん、
あの時、2万人いたんですよ、日本人が。ディスコードがパンパンで入りきれなくて。
うんうんうん、
ディスコードって50万人っていう制限があるんですよ。
あ、そうなんですね。50万人。
そう。そう。で、海外勢が48万人。うん、で、日本人が2万人いて、
うんうん。
で、もう、サーバーがパンクしたから、サーバー2っていうのを作ったんですよ。
うんう
ん、で、もうサーバー1入れないからサーバー2に入ってくださいって。
うんうんうん、
で、サーバー2がいっぱいになったからサーバー3まで作ったんですよ。
うんうんうん、
それぐらい入ってきたんですけど、
うん、
で、私の役割はご新規さんのウォレットの作り方を案内するっていう役目だったんですよ。だから、新規の人がディスコードの中で迷ってて、
うんうん、
すみませんって質問してたら僕が拾う。
うんうんうん、
っていうのを仕事にしてて、で、あの時ものすごい新規が入ってきたんですよね。NFT に触ったことがない人ですよ。全くさ、だからウォレットの作り方もわからない、
うんうんうん。
全くの初心者がどんどん入ってきた。
うんうんうん、
ってなんで入ってきたかって、もう稼げるっていうワードだけです。もうそれだけ。ね、うん、その稼げるがアートの方にも波及してったんですよ。
うんうんうん
なんか NFT って稼げるっぽいっていう、
うんうん、
だから新規が全く触ったことのない新規が NFT っていうワードにアンテナを立てた時です。で、アンテナを立てれば立ててくれればそのステップンっていうそのムーブトゥアーンっていう稼げるっていうアプリじゃなくて、
うん
アートをやってる人たちの NFT のワードも引っかかるわけですよ。
うんうんうん、うん。
で、転売するとなんか儲かるらしい。
はいはいはい。
話から入ってきた人が多分ほとんどなんですよね。
はいはいはい、はい。
もちろん半分、この可愛い絵柄が欲しいとか、ただその時って多分デジタルアートとか、ブロックチェーンっていうものをあんまり意識してなくて、ただ、とにかく、ホワイトリストとか、
うんうん、
アローリストをもらって、うん、購入さえできれば、高値で転売できるっていう、
うんうん
う
ん、
もうそういう流れだった。
うんうん、
だから、新規が入ってきてて、
はいはい
で、そのワードに飛びついた人がなんか NFT のスペースやってるってことで聞きに来る。で、そこで、その、アローリストとかホワイトリスト、の話が出て、最初ホワイトリストってなんだってなりますよね。海外に入って最初に、
うんうんうん。
あ、ホワイトリストってものがないと買えないんだ。
うん、
でもそのホワイトリストさえあれば、うん、何千円で NFT ってものが買えるんだ。
うん、
じゃあ、それまで、それをもらって、ウォレット作って、うん、とりあえず1枚買って、うん
はいはいはい、
そして転売したらめっちゃ儲かったっていう、その、もう味を占めたっていう、
うんうん。
それで入ってきた人があの当時は多分ほとんどだったんじゃないかなって僕は思ってるんですよ。
うんうんうんうん、
純粋にアートで入ってきた人はいない。
うんうんうん、
ほぼほぼいないと思います、
うんうん。ほぼほぼね、うん。
不純な動機で入ってくるのが。でもそれってものすごい求心力なんですよね。
はいはいはい。本当そう思います。
ステップも一緒で稼げるってなってた時にものすごい入ってきたけど、
うん、
稼げなくなった途端にどんどん離れてったんですよ。
はいはい
で、今稼げないんですよね。
うん。
今参入してもものすごい安いし、
うん。
参入障壁低いし、もう数千円で始められます、今は。
うんうんうん、うん。
その代わり全然儲かりません。
うん、うん。
だから今、新規はほぼ入ってきてないんですよ、全然。
やるメリットというかね。 なかなか見当たらないですもんね、それね。
もう、結局儲からなくなったけど、せっかく運動習慣ついたからって続けてる人たちが、今もステップに残ってるわけで、
はいはい。
で、あの暴落も全部経験してきた人たちは、やっぱりそれだけ、もういいかよ、このまま続けとけばって、一日数百円、一日300円、400円、でも一日300円、400円、歩くだけで儲かるんだったら儲けもんじゃないっていう、その感覚ですよね。で、続けてる。なんとなく惰性で続けてる。でも、今から NFT っていうワードを聞いた人が始める、その、うわ、これ始めたいって思うのがないんですよ。なんかそんな魅力はもうもはやない。しかも、ゲームの中身が、ルールが複雑なんで、全然言ってる意味がわからんってなると思うんですよ。え、どういうことって、その、ミントって何とか、バーンするって何とか、たくさんその専門用語が出てくるし、なんか全然わかんないからもういいやってなると思うんですよ。だからこれから NFT を触ろう、入ろうっていう人は、よっぽどのアンテナが立ってないと、でも今 NFT っていうワードもほぼ出てこなくて、まあ、ねえ、先日の暴落しかり、どっちかというと今クリプトとミームコインの方に注目いっちゃってるから、NFT っていうワード自体がもはや全然出てこないんで。
死語なんだ。
死語。死語。そうなんですよ、うん。もう注目されてない。
そう、だからね、スタイフでも少し前まで、おすすめのハッシュタグっていう、こう項目の中に、かろうじて NFT ってずっとあったんですよ。
あった、そう、そう。
だけどね、なんかね、ここ数日前かな。なんかね、もうなかった。
NFT っていうワードで検索して出てくる人がもう決まった人なんですよ。
そう。だから、だから今回この2年ぶりに、まあ、だから先々週ちょっとなんかふとやってみて、結局その時はまあ誰も来なかったと。まあ、それはそうだよねって分かってて。で、今回もまあ誰も来ないだろうなって思いながら、こうやってて、改めて今、タカさんと話してて思ったのは、まあ、結局僕自身もこの、一旦まずそのやっぱスタイフで NFT っていう、まあそのワードを投げたときに、そこに、なんていうかな、お魚が引っかかるのか、それとももうその餌には引っかからないよっていう状況なのかを、ちょっと試してみたくなってたのはあるのかもしれないですね。
いや、引っかからないですね。
っていうことですね。っていうことだな。まあ餌っていう言い方がちょっとあれかもしれないけど、なんだろう。まあだから、そうなんだよね。
この間ヒヨキンさんの、スタイフ聞いてて、
はいはい。
西野さんの公演のチケット。
うん。
奥さんとダブリで買っちゃったから、すぐに売ったと。で、チケットを NFT 化するっていうことは、ものすごく、これから、絶対この方向に進むだろうっていうのを力説してたんですよね。でも僕もあれは思ってて、そのコンサートチケットの転売問題とか、で、急に行けなくなったっていう時に、行きたかった人が買えなかった。でもそこを見て、また、買えるかもしれない。しかも転売って言っても、その販売価格、正規の販売価格より上の価格には設定できないから、だから、転売の問題もクリアしてるし、その行けなかった人がその損することもないし、で、行こうと思ってたけど、あーっていう人も、それでお金戻ってくるから、ありがたいし、こんないいシステムないよねっていう話をしてて、だから NFT がマスアダプションするのって、何かしら公共のサービスとかそういうのと紐づいていかないと、
すでにある市場というか、すでに、まあ、それはそれで価値として、もう流通しているようなものの、なんか、下支えみたいな。
だから、前、黒さんも言ってた、マイナンバーカードの、NFT 化みたいな、公共のサービスと NFT を紐づけるっていうやり方で、そこで初めて NFT っていうものを、一般の方が認識し始めて、で、その NFT、そのブロックチェーンに紐づく、そして、功を証明する、で、自分のものだということを証明できる、で、そこに所有するという欲求が 初めて生まれた時に、うん、
はいはい、
ちょっとこの絵を買ってみようかなとか、ただもうその時にはある程度ウォレットを触れるようになってないといけないし、
うんうんうんうん、
だからそこまで来るのは多分5年後とかじゃないかなと思
って
で、その5年後まで、だから今5年、うんうん、NFT 始めて5年目の人は、
はい、
10年後ですね、はいはい、NFT 始めて10年後に、はいはい、やっとかっていう、
うん、
が来るんじゃないかなって僕は思ってるんですよ。
いやだから結局なんか一旦ちょっとそういうメディアにも露出して NFT って言葉が、
はい、
なんかちょっとこう、おこれマスアダプションみたいなのが意識されてしまったけれども、本来もっと本当はなんか時間がかかるようなところが一旦変に目立ってしまったがゆえに、
そうそうそう、
逆にまたなんかこう振り出しというかもうマイナススタートみたいな感じの状況にまあ、なってるっていう感じですね。
なんかアーティファクツが潰れた時に一旦リセットされたみたいな、うん、なんか盛り上がったけど一旦潰れちゃって、はいはいはい、で再スタートで、
うん、
もう一回やり直しでまた波が来る、
うん
うんうん、だからもうね、ジャック・ドーシーの最初のツイッターの言葉に何億ってつい値段がつくようなことはもはや多分ないとは思うんだけど、一般の方が当たり前のように NFT を触り始めるっていう世界は絶対来るはずなんですよ、
うんうんうんうん、
そこは僕も疑ってなくて、
形はどうあれ NFT というものにね、そうそう、触れてるみたいなことはね、
知らずにね、知らずに触れてるっていうことは絶対あり得ると思ってて、その時にあのメタバースっていうものがやっと来ると思ってるんですよ、
うんうんうん、
もっと遅れて、
はいはいはい、
僕は本当ビットマップとかが来るのはまだ5年、うん、7年10年はかかるんじゃないかなと思ってて、
うんうんうん、
それが理解されるまでに、
うんうん、
でそのナイキとかアディダスとか、うん、アシックスとかが NFT の方に参入はしてきてるんだけど、
うん、
まだくすぶってる状態で、
うん、
全然知られてないと、
はいはい、
でもああいう企業が今後その何かしらの手段で NFT を使ってくると僕は思ってるんですよ。それはリアルワールドアセットと紐付けた形で、現品の商品を、販売するとか、
うんうん、
何かしらはファッション業界だからデジタルファッションと紐付くっていうのはもう十分あり得ると思ってて、
うんうんうんうん、
でその画面上で洋服を着替えるってあったじゃないですか、
はいはいはい、
ピュッピュッって横にスワイプすると、うんうん、服が変わって自分が試着室にいるみたいに洋服が変えれる、
うんうんうん、
あれぐらいの感覚で NFT を触る時代が来ると思うんですよ。そうなってきた時に初めてNFT 教室ってものが それぐらいじゃないですか。
そこですよね。その時だよな、タイミング的にね。
それぐらいの時に NFT 教室やって、うん、ちょっと興味のある人やりませんかっていう、そうなんですよ。それぐらい
一番人がいない時期ですね。だからそう考えるとね、なんかね、
本当に今一番人がいない時ですよ。
一番いない時だ。それがよく分かりましたね、これはね、本当に、
うん。うん。だから、今はそれをリサーチしても、
うん、
リサーチしてること自体が届かないし、
そうね。
うん、今集めた数字って、多分全然、うん、もう、あの時のあの瞬間だったからこの数字だったけどっていう。
うんうん
うん。
うん、そう考えると、本当にその2年前、3年前か、に、毎週やってた時に、それこそこのライブを通して、
はい。
それこそこう、じゃあイーサ用意してみて、
はいはい。
それこそ僕のそのコレクションを買いに来てくれた方とか、だから要はそのライブを通して、ちょっとあと一歩踏み込んでみましたで、
はい。
その新規の NFT プレイヤーっていうのかな。はいはい、何人か、まあ誕生させたっていうとちょっとあれだけど、いたんだけど、それはやっぱりそう考えると、その時にやっぱり それぐらいのやっぱりある程度需要というか、そういう段階の人たちが、まあ、やっぱいたからってことなんですよね、そう考えると、ね。
そうですね。うん。
うん、
まあ、流行りに乗っかれるぐらいの人たちが、
うん、
来てくれたっていう。でも今はいないっすね。
ってことですよね。
うん。やっぱりあの頃そういうのを触ろうって思った人って、やっぱりちょっと変わってるんですよね。
うん、はいはい。で、またそういう人たちが、スタイフからもうね、またもうなんかいなくなってる気配はあるんですよ。当時のそのフォロワーさんとか。だから、僕今スタイフのフォロワーが、まあ、もう全然この5年間で、最初の頃ぐらいですよ。あのフォロワー増やしてたっていうか、増えたのは。
はいはいはい。
でもある程度からもう全然なんか別にフォロワーとか数とか気にしなくなったけど、多分ね、ほぼもうなんかアクティブなアカウントいないと思いますね。もうパーソナリティさんももう全然僕がそのスタイフ始めた頃とか、最初の1、2年の頃をやってた方、もう全然もういないですね。
だから僕はあのクリップトークの1回目を初めてこの間聞いて、うん、
はいはいはい。
ミンミンさんっていう人を初めて知って、
はいはいはいはい、はい。
見に行ったら、もう、投稿が止まってるじゃないですか。はい、音声も止まってるし、X も止まってるし。
そう、ミミさんね、そう、だからなんか、まあ、未だに結局連絡が取れなくって、そう、なんか実際にね、お会いしたいとかもしたんだけど、結局なんかね、そのクリプトークも、スペースの方に移行してから、途中まではやってたんですよね、3人で。だけど、なんかね、はい、ある時から本当に連絡取れなくなっちゃって、まあもうそれ以上、深追いしても。
ドラマーなんですよね、あの人。
そうそうそうそうそうそ
う。うん、で、あの、投稿を遡って僕見る癖があるんで、ガーって見たんですよ。
うん。
あ、こういう人なんだ。で、しかも喋ってることがすごく的を得てたんで、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそうそう。
あ、この人すごいと思って、フォローしに行ったんですよ。はいはい、そうしたら、もう活動してなくて、
うん、
あ、終わっちゃったのか。あれだけデジタルファッションと、あの、うん、NFT ミュージックのことを熱く語ってたのに、
うん、そうそうそう。
やっぱ難しいんだよなと思って、うん、
だから
疲れしてるのかもしれないし、
そうなんですよ。だからチョークさんと3人で成立してたんですよね。3人でこう隔週やるってなかなか難しいことだけど、ずっとそれを結局続けてて、だから2回ぐらいね、実際に会って話したりとかもして。
いや、僕気になってたんですけど、チョークさんとどうやって知り合ったんですか？
ね、多分 X 上で僕がその NFT フォトグラファーとしてなんかその特にやってる時に、その NFT フォトっていうカテゴリーでなんか多分、何かでわかんないですけど、多分話すようになって、で僕がそのスタイフやってるみたいな話になって、じゃあちょっと喋ってみませんってなって、スタイフでライブお誘いして、がきっかけですね。
あの、でもクリプトーク1回目は、1回目感がなかったじゃないですか。
あれはね、僕がチョークさんとそもそも2人でライブ配信、スタイフでライブ配信をお呼びして、NFT の話を2022年にこうして、で、ミンミンさんともまた別でその X 上で多分知り合って、で、スタイフのライブにお呼びして、ミンミンさんとも一対一で喋ったんですよね。
はいはいはい。
で、その上で、あ、これチョークさんとミンミンさん、をそもそもこうつなぎ合わせつあのつないだらこれめっちゃ面白いかもと思って、じゃあちょっと3人で話しませんって言ってやったのが多分あの回か、その次の回が多分その第1回目かもしれない。
あの第1回クリプトーク第1回目って言ってるのが、うん、多分もう1回3人で話したんじゃないかなって。
あ、そうかもしれないですね。1回3人で、うん、そうかも、1回3人で話して、その時はクリプトークみたいな感じじゃなく、とりあえず、僕がチョークさんと知り合いました、ミンミンさんと知り合いました、なんか多分チョークさんとミンミンさん絶対会うからって言って、
うんうんうん、
3人で喋って、それだ、多分それをやった上で、ちょっとこれもしあれだったらまた3人で喋りませんって言って、
そうそうそうそう。
で、多分それで、後から遡ってクリプトークって、多分タイトルをつけて、じゃあ2週に1遍ぐらいのスペースで喋ってみますみたいな風に多分なったんでしょうね。
多分そんな雰囲気だったから、うん、1回目にしては話がもう噛み合ってて慣れてたから、うん、これ絶対1回目じゃないよなと思って、
うん、そっか、そうだからね、いまだにそう、僕がそのチョークさんとの何だろう、次のクリプトークの話とかを連絡を取り合うグループラインにはミンミンさんもいるんですよ、グループラインに、
はいはい、
いるっていうか一応いるんだけど、でもなんかね、まあ、だからまあね、元気で過ごしてくださってればいいんだけど、
はいはい、
もう全くね、ピタッとちょっと連絡取れなくなっちゃって、
なるほど、
わかんない、まあ、いろいろね、皆さん事情があるからっていう。ところで、高さん、ごめんなさい、 ちょっとね、娘迎えに行かなくちゃいけない時間に気づいた、ちゃったっていう。
大丈夫です。僕もちょうどそろそろ行かないけど、ずっとぐるぐる同じところ回ってるっていう。
そうですか。いや、でもなんかね、結果的に、結局 NFT って何なんだっけっていう話になったので、
はい。
はい、めちゃくちゃ、ありがとうござい
ます。よかったです
かね。うん。まあ、またちょっとなんかいろいろ考えてやってみますっていう、なんかちょこちょこ。
わかりました。
いつもありがとうございます、高橋さん。
とんでもないです。はい、じゃあまた。
はい、じゃあお気をつけて。
ありがとうございます。
はい、失礼します。
はい。はい。
ということで、NFT 教室ライブ72回目。偶然、クロートの高さんが。いつもそうなってるタカさんがたまたま来てくださって話をさせていただきましたけど。まあまたね、このちょっとこの NFT 教室ライブっていうものを、どこまでやっていく、やる意味があるかどうかとか、まあわかんないですけどね。まあ何でもやっぱ検証してみないとっていうのがあるので。はい。ということで今日は、まあ、結局 NFT って何なんだっけっていう話にはなったかな。はい。と思います。ということで、タイトルをまたちょっと変えて、クロートタカさんと語る、NFT とは、何だったのか。はい。そんな感じでいきたいと思います。では、お付き合いくださりありがとうございました。それでは皆さん、今日も良い一日を。ではまた。あれ？これどうやってライブ配信終わるんだっけな？あ、これだ。左上の終了だ。あ、高さんありがとうございました。ではでは、さよなら。